3、2、1。はい、うどんプロレス、あ、間違ったわ。もう一回、ごめん。久しぶりやけど、カウントダウン、5、4、3、2、1。はい、うどん製麺所、佃監督です。
佃国道フェリーファンクです。
はい、どうもです。お願いします。久しぶりやな。だいぶ飛んだね、今回は。
そうですね。結局、また同じぐらいのペース。
先月、前回と同じような感じで。
はい。
はい、で、ちょっとね、はい、ちょっと待ってよ。この度は、マンスリースポンサーの、プロスパージャッジメントの提供のもと、うどんプロレス、岸田監督と、うたか国道フェリーファンクがお送りするポッドキャストです。なお、このポッドキャスト内での2人の発言は全て嘘でありますので、批判等は一切受け付けませんことをご了承ください。はい、これから毎回これを言って、
はい、
で、マンスリースポンサーをこれからちょっと募ろうと思って。
なんすか、マンスリースポンサーって。
あのね、はい、まあ、一応試しになんやけど、だけど、まあ、この9月の今回と10月のは、まあ、ジャッジメントが、
はい、
スポンサーしますと、この、ポッドキャスト、マンスリースポンサー。
はい。
うん、で、一応ね、金額決めて、はい、この1ヶ月のこの2回の放送の枠を買ってもらおうと。
誰が買うんすか、こん
なん。で、そのね、ノベルティをね、買ってくれた人だけのノベルティをね、非売品を出すんで。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん、はあ、今考えてるのは、缶バッジ、クリアファイル、ステッカーと、あと、なんかもう一つくらいいけたらええなと思って。うん。
いらんでしょう。
いや、残念ながらもうこの話したらもう2ヶ月買いたい人おるけんな。うん。
あ、そうなんですか。
もう5000円。私1月5000円な。
あ、高い。
うん。それからノベルティーが非売品のやつが出てくる。T シャツをつけるかどうか
は
今考えてるんだけど。俺、岩陳さん書いてくれたあの AR やん、
はい、
製麺所のあれの缶バッジ、
はい、
クリアファイル、ステッカーと、あと、もしくは何かをつけた、まあ大体、うん、
ああ、
そう
じゃあ、どうしましょうか、うん、僕 の, あのタオル、タオルで
も使って、タオルもつけて、おいおいおい、つけて、
はい、うん、まあ、在庫がバカほどあるんで、はい。
うん、そうしようだけ、月にだけその1ヶ月のこのスポンサーになってくれた人に、はだけこのオープニングの提供のこのマンスリースポンサーは、いう感じで。
はい。すいません、もう2ヶ月。もうじゃあ2ヶ月は続くのが決定ってことですね。
まあだけど、他にも希望者がおったら、
はい、
抽選で1人だけな、毎月。
そんな負けない。
うん。いや、結構ね、多分面白いと思うよ。だって、ノベルティを欲しい人おると思うけどさ、
あと、まあ、もしそのスポンサーになってくれた方が企業だったら、
うん、
もうものすごいすり寄っていきましょうね。
うん、もうええじゃん、もう別に、いや、もうスポンサーには別にこれはもうすり寄る必要ねえから。
あ、そうですか。
もう全く俺すり寄るつもりないし、だってほら、それに対してちゃんとこう、まあ、ノベルティも渡すわけやから
さ、
もう別にマッシュする必要もないしさ。うん、もうこう媚びないために、
はい、
こういう事前にオープニングでこう言っとるからさ。
ああ、そうですね。ああ、そうか。それは一文があれば、ね、
そうそうそう、
それ通りやっても大丈夫。
ないのよ。そうそう、はい、だから、まあ、今回のな、まあ、オープニング、お前、ツイッターしとったけどさ、その謝罪からっていうんで、まあ、5.5 玉の、別にあれやって、まあ、聞いた限りは別に問題ないとは思うんやけど。
いやいや、もうベロベロすぎて。
うん、まあ、お前がな、うん。だけど、まあ、これからはもう、だからもう、そういう、まあ、例えばないけど、5.5 玉みたいなのはもうやめようかなと。
そうですね。ちょっとやめましょう、あれは。
うん。だから、まあ、オープニングには、まあ、こう、こういう文言を入れて、ちょっとラジオっぽくちょっとしていこうかなと。
はいはいはい。
まあ、あんな、これをきっかけにまた、
そうですね。
どこから引っかかって、
ね、うん、はい。前回の謝罪だけ、はい。ちょっと前回飲みすぎまして、うん、本当に。
後半お前やばかったな、あれな。
そうですね。もう同じことばっかり言ってましたしね。
そう、だけど俺言うたやろ、お前何回言うねん言うたら、お前なんか逆に 軽く俺に切れ散らかしたけど、
聞いて
お前結構言うとんぞ、いう話で。愛媛プロレスって何年目でしたっけって言った。何年目やねん、お前。結構いな。いや、何言うとんすけど、来るって言って、お前言ったやん。
一応もあの今回はね、あんまり飲まないように、はい、しますんで、はい、お願いします。
いやいや、どうぞ。まあまあ、まあ、だからまあ今後はね、まあ、いう 5.5 玉は極力、まあ、なしにしてというための、まあ、今回のこの文言。だからまあ、はい、ね、あの、このポット、うどん製麺所に関しては、もうすべて嘘やからと。
そうですね、ファンタジーですからね、
そう、
ファンタジー。
これをなんか揚げ足取って、どうのこうのとかっていうのはやめましょういうこと。
野暮ですから、そんなこと、
ね。野暮、野暮、もう、うん。
酔っ払いの話をね、酔っ払いと、うん、あの、やに、ニコチュの話を聞いてもダメですよ。
うん、俺もうそんなやつすぐブロックするけどな。そんなふざけたツイートしたら。
ブロックはね、ブロックはやっぱり効かなかったですね。PD にはブロック効かなかったですね。
ああ、そう、
はい。何の反応もなしでしたが、
うん、
まあ。ブロックの意味が分かってないんですよね、彼らはね。
まあ、はい、まあ、そんな感じで、久しぶりにね、まあ、あの、新しくなんか今度、まあ、来月から、まあ、マンスリースポンサー。まあ、だから、あの、ノベルティできたら一回俺ちょっとツイッターであげるよ。
あ、はい、わかりました、
うん。うん。で、それプラスだけのフェリーファンクのタオルもついて、みたいな。
そうですね。はい。うん、もう、うん、タオルは差し上げますんで。
うん。で、まあ、それで、まあ、集まったお金は、まずゆくゆくは、ほら、その書籍化の一部にしたりとかさ。
ああ、はい。
もしくは俺とお前の。
お金が集まるんや。そうや。
そう。もしくは俺とお前の、今度、あの、飯代、どっちかや。
あ、そう。ウスタミア太郎ね。
のみ、ウスタミア太郎の。それもちゃんとレポートするから。
いいですね。
それでもええやん。使い道はな、いちいちいろんな、お前らにの、とにかく言われる数字やねえよって言って、こっちはちゃんとお前、あのノベルティとお前、ちゃんと名前言うとやんけ。
そうですね、我々のこの、うん、あの、実力で勝ち取った。お金ですから。
お金、書いて。
はい、
うん、
そういうことですね。
まあ、そんな感じでな、まあ、この9月、あの前回収録したのが9月の5日か6日ぐらいだったのかな、あれ、愛媛プロレスのビッグマッチの後で。
はい。
6日ぐらいだったよな、あれ、確か、5日か。
ぐらいですね。
そう、うん、で、その後あれがあったやん、ほら、ドナルド対葛西潤があったりとか、
あ、はいはい、あと、
なんかいろいろ、あと何だったかな、なんか、あ、金淵公演があったりとか、
うん、
うどんプロレスに関してはさ、まあ、いろいろあったよね、まあ。うん、で、昨日は昨日で、まあ、これ収録日は9月の今日が何 ?26 日か。
26
日
ですね。
うん。ね、昨日あの、今度11月にあるアイスリボンの、 あの PR で、
あ、
雪日麻也選手が来たりとかさ。
ねえ、すごいですね。
いや、綺麗だったね、あの人。
へ
ぇ。だって頭も賢いんで。
あ、そうなんですか。
そう、あの人ね、確か、ざっとよ、俺、わからんけど、あのフェリス女子大行って、
はい、ああ、めっちゃ頭いいですか。
そんで、その後都市銀に就職してさ、
はい。
で、何カ国語か喋れるんだ。
あー、なのに今、アイスリボン。
で、今、二冠王で、いや、だすごくないだけど、それ。
藤田茜の同僚ということですね。
同僚いうか、もう完全にもうちょっと差が開いてもうとるけど、ビジュアル的にも。いや、藤田茜が悪いとは言ってないよ。
そうですね。
もういや、藤田茜は藤田茜でやっぱ好きな人おるからさ。
うん。
だからやっぱりちょっと違うよね。
多分飛行機とかもちゃんと乗れますし。
ね。っていうかね、もうね。
はい。
バスへのスナックとラウンジぐらいの違いかな。
あんまりか、あ、ラウンジか。ラウンジぐらいか。
銀座か、
あ、はは、
もうなんか、ね、新宿も別に悪くはないけどさ、なんかちょっとこうぐらいの差あるよね。
ちょっと町田の、町田のやつだけ
ど、ね、うん、280円均一居酒屋と、なんやろな、割烹料理屋みたいな感じ
で。そんなちゃうんすか。
いうぐらいかな。
ああ、だいぶちゃいますね。そう、ジャンルもちゃうと言っても過言ではないですね。
まあ、全然違う。そう。まあ、このぐらいの広げやる。まあ、だからすごいよね。まあ、パワーあるよ。やっぱ、あそこの社長さんも、アイスリボンも。
でも、アイスリボンはすごいですよね。僕、絶対できて、まあ、正直な話ですよ。
うん、うん、うん。
十何年もやってるでしょ、 多分。
そうそうそう。まあ、当初のあれとはもう全く形がちょっと変わっても
らう。まあまあ、そうですけどね。
うん。だけど、それを前々に引き継いで今、あそこまで行ったのはすごいと思うよ。
いや絶対すぐなくなると思ってましたもん。
まあなあ、いやだけどやっぱりそのぐらい女子の選手って、女子プロレスってやっぱり需要があんのよ。
まあ、あと、選手寿命もやっぱここ何年かでめちゃくちゃ伸びてますよね。
まあまあな、昔はほら、25年定年制みたいなのがあったやんか。
はい。
まあ、あれも、よし悪しやと思うよ。
まあまあ、そうですけど、
うん、
ね。だからやっぱりその人気が出にくいというか、その持続しにくいというか、やっぱり固定のね、老舗団体じゃないとちょっと継続しにくいってなったじゃないですか。
うんうん、そうそうそう。
けど、やっぱり、ね、
すごいわ、うん。
うん。
まあ、見習うべきとこがあるよね、うどんプロレスも。
常設道場ありますからね。
いや、それがでかいよ。
うん。
うん、まあ、うちも常設会場あるぞ。
まあ、ありますけどね。
東芝ジャッジメント、
はい、今月のスポンサー、今月のスポンサーが
上手です。そうです、スポンサー。まあ別にコビ売るつもりはないけど、もうな、売ったってしょうがない話ですし。
まあそうですけどね。
まあだけどこれからね、年末にかけては忙しくなりそうで、ね。
あ、そうですか。
うん、まあ大体月に2回ぐらいはなんかあるような感じや。9月にしてもそうやったしな、
いや。ジャッジメントで本当にちょっと久しぶりに、イベントやってほしいですね、なんか。
それはイベントってね、試合じゃなくてっていうこと。
そうです、本当に、プロ選手、前、ライガーさん、ライガー選手呼んだりしたじゃないですか。
そうそうそう。いや、それもな、俺も実は考えたんや、いろいろ今年、はい、5年目だったけど、だけど、
はい、
はい、うどんプロレスがなかったら多分やってたと思うの。
まあまあ、そうでしょうね。
はい、やっぱりな、こう、なんていうの、こっちにほら、ジャッジメントでイベントで例えば選手を呼ぼうと思ったらさ、やっぱりこう、はい、なかなか見れない人、
はい、
インディーでも、
うん、
うん、をやっぱり呼ぶのが趣旨になってくるやんか。
そうですね。
うん、例えば何年か前に笠井選手、2016年の1月に来てもらったんか、もう多かった3年か4年前、それなかなか笠井純って実は四国であんまり試合ないやんか。
はいはいはい、
ない
ですね。うん、
そうそうそう、もう大日本も上がらんようになったし、こう、うん、フリーダムスが四国に来ることはまずないからさ、
ないですね、
うん、今の現状な、うん、で当時うどんプロスがないときはそれでもよかったけど、今うどんプロスがあったらさ、
はい、
なんか試合やってもらった方が逆に良くないって、せっかくなかなか見れん選手なんだったらって、
まあ、
そうになっちゃったのよね。
だからまあ新日本プロレスとか選手がね、来てくれるんだったら、まあ、試合なんか絶対無理でしょうけど。
うん、うん、そう。なあ、こう、呼べるんだったら、もう、どないかして、こう、うどんプロレスに絡めて、こう、試合させた方が、やっぱお客さんも同じ金額出すんだったら、
まあ、まあ、そうですね。
うん、ってなっちゃったのよね。うん、これはもう、ジャッジメントとしても、こう、うどんプロレスができたおかげでの、いいとこと悪いとこやと思う。
ああ。
うん。リアルな話、うん、
そうですね、
うん、かといってほんだら今インディーで誰を呼ぶんよって、お前が最近気になってるほんだら藤田実選手呼ぶってなった場合さ、
はい、
イベントで呼んだら、
はい、
呼んだ場合ってリスクがめちゃくちゃ大きいのよ、
うんうん、
わかる、
はい、
うん、じゃあ何人来んねんっていう話になるけど、ね、だけどそこでうどんプロレスを絡めるとリスクがなくなるのよ。
はいはい、いや今やってる、うん、プレミアム試写会やってもらってるじゃないですか。モーニング放送プレミアム試写会。
だからそれ、ほんだら今のこの四国の人がどんだけわかんない今の話。
まあそうですね。
そうそうそうそう。いや、だけどイベントとしてやるからには、やっぱりそこも考えないかんわけよ。
うん。
まあ、で、やっぱりこう四国なんか特に新日本以外、あんまりプロレス知ってる人少ないからさ、やっぱり。田舎や、うん、うん、笠井純って誰っていう人いっぱいおると思うで、プロレス見よる中
で。まあまあ、まあそうでしょうね。
うんうんうん、だからね、今ね、まあ、イベントとしてやりたいなとは思うんやけど、もうどうしてもこうアフターパーじゃないわ、うどんプロレス絡めた方が、やる側からしてみたらリスクは少ない
。
まあなあ、そこはなあ、まあうちもまあ いろいろな誰か呼んでる。だけどね、人一見ビッグネーム呼ぶ、
はい、
呼びませんかという話があったのよ。
へぇ、
うん。
それは、
ビッグスタイナーね。
おいいっすね。むちゃくちゃいいっすね。
いや、それはほんまにね、呼ぶか、もう呼ぶ、はい、もう呼んでもええかなと思ったら、やっぱ、
はいはい、
俺ら世代やからさ。
はい。
まあ、アニマルほどインパクトはないにしても、やっぱり、まあ、俺の年代から、やっぱ、長谷健とスタイナーブラザーズとか。
はい。
だけど、ちょっとね、タイミングが多かったよね。
あ、俺もでもすごい話ですね、それ。
そうそう、まあ、前回アニマル読んだ時に会った人と同じね、
はい、
窓口の人が今回ディック・スタイナー日本人ほら来とったやん、ジミー・鈴木のやつ、う
ん、ああはいはいはいはい、はい、
そうそう、その絡みで四国でもちょっとやりませんか、サイン会社長、はいはい、けどもうちょっと無理やわっつって、向こうが日程とうちの日程が合わんかった。
ああ、
うん、
惜しいですね。でもまあなんかね、
うん、
したいな、まあまあちょっと見たいですけど、
まあただなんかあの映像で見たけど陽気なおっさんになっとったね。普通の海外に外国におる陽気なおっさんみたいだったね。
まあでももともとね、もともと陽気なおっさんみたいな感じですからね。
いやそうかな、あんまり気難しいんは弟の方か、スコットの方か。
うんうんうん、
まあ、
うん、じゃあ面白いじゃないですか。
まあまあまあ、お兄ちゃんはあんまりな、やっぱ弟がすごすぎた分、うん、お兄ちゃんがあんまりな、
ね、ちょっとあんま派手んかったですからね。
まあだって、弟はほら派手な技やるから分かりやすかったよ。
まあそうですね、フランケンスタインもやるし。
そう、あと、ね、スタイナードライバー、
スクリュードライバー、スタイナースクリュードライバーですね、
うん、お兄ちゃんはもう投げっぱなしぐらいしかなかったもんね、
ジャーマンと、あ、あと、
だけど
合体ブルドッキングトルク
があります、うん、だけどもうあれがあの人が結局投げっぱなしを持ち込んだようなもんや、日本のプ
ロ。そうですね、そうですね、
なあ、
ハッハッハッハッハ
ッ、あとはまあ死んでもうたけど、あのゲイリー・オブライトとかね。
はい、ゲイリー・オブライトね、
あれも衝撃だったね、ゲイリー・オブライトのあのジャーマン
面白かったですね。
あ、面白かった、あ、単純に面白かったね、
あ、まあ、あの
ジャーマンでゲイを取るんやって考えられへん。
そうそうそうそうですよね、まあなんか視点のプロレスの拍車をかけた感じがあります
ね。いやあれすごかったね、まあ夢があったあの頃は。
でもまああんなことしてるから言ったらいけんすけど、まあそりゃ早死にますわね、ほんまに。
まあな、まあそんなんでな、まあ今月はまああのね、A ステージでドナルドも葛西潤と、
あ、
ね、シングルマッチ、あれはね、うん、まああの9月のじゃなくて10月の2日ぐらいにニコ生でこう放送されるんやけどさ。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、有料会員だけなんか、そこら辺はちょっと、ね、俺よくわかんないけど、ちょっと、リングコンディションがね、悪くて、ちょっと、かわいそかったね、うん、ドナ。
A ステージってあれは、
うん、
あの、どこの人がやってるんですか、あれ。
まあ、山内さんっていう代表の方がやってるけど、俺もあんまよく正直わかんないけど。うん、
あの、A ステージの、今回のね、
うん、
エースというか、こう、あのポスターの真ん中の2人が、
うん、
進む選手と、
うん、
と吉岡選手やったんですよ
多分ね、うん
うん、
中川選手が所属なんだったっけかな、
中川は何ていうか翔
太かよ、俺も、うん、
はい、あの2人岡山県出身なんで、
え、吉岡君って岡山だったっけ、
広島じゃなくて、吉岡正規も岡山ですね。
あ、岡山なんや。俺、てっきりあの広島のイメージが強かったからさ。
あの、あそこに、習いに行ってたんですよ。うん、あの
レッスルゲートだったっけ。
そうそうそう。あの、岡大薬学部に通ってて。
そうそう。だって、あの、吉岡選手のお父さんもお兄さんも、なんか全部医者の
系譜や。そうですね。
系譜や。
はい、
うん。
でも薬学部に入った時点で、まあ、医者にはもうなれないですけどね。
あ、そうなんや。あ、もうだけど薬、調剤の方か。
うんうんうん。
ああ、だけどまあそれでもすごいよな。
まあすごいですけどね。
うんうんうん。
進む選手は笠岡出身で ですね。
ああ、はいはいはい。
笠岡工業をレスリング部やったような気がするんですけどね。
うんうんうん。そうやな。だけど、あと、今のノアの早田選手も確かレッスル系と出身じゃなかったっけかな。
早田？あの、
早田。
早田。元ダブルプロレスですか？
ああ、そうそう、今ノアの。
へえ、レスリング、あ、そうなんですね。
うん、彼は確か熊野かあっちの方やっけ、広島の。
はははははは、あ、なんかそんな感じしますね。なんか、
うん、だからそのあたりはみんなね、広島のレッスルゲート出身だ。
はいはいはい。
レッスルゲートはね。
グレートホーゴー、グレートホーゴーさんですね。
うん、
レッスルゲートではグレートホーゴーですね。
知らんもん、そんなの。俺は半蔵選手って3ぐらいしか知らへん。
ホーゴーさんが使ってるあの、レザーのあの、ウェイトベルトが、僕が今行ってるジムに、うん、あのかかってるんですよ。今最近来てないらしいですけどね。
ああ。まあ、そういう意味では広島はあれやんな。こう、プロの選手がこう戻ってきて、こう、育成とかいうのをちゃんとやって、今、ようやく、ね、いろいろとこう話が
開いてる
というか。
そうですね。あんまりみんな言わないですけどね。レスゲート出身って言わないですけど。
意外と岡山多いんやろ。だってあれ、小玉雄介選手もあれ、岡山やろ。
そうですね。でも、岡山出身のプロレスラーは、まあ、田村清とか、あの辺は。
ああ、そうや、田村清もそうや。
はい、除いて、小玉雄介もそうですし、
うん、
あと、今、北九州プロレスでやってる風っていう選手と。
知らんま、あと、佐藤光もそうや。
佐藤光もそうですね。佐藤光、僕、実家が自転車で20分ぐらいってことですね。
あの人も小島の人なんや。
いや、玉野市
の、あ、玉野
もうすぐ県境、市の境目ぐらいに住んでるんですよ。なんか岡山市出身なんですけど、うん、ほぼ玉野市です、
ね。あ、岡山市と玉野市の境目か。
境目ですね。
あー、でも、うん、そう考えたら多いよな、岡山も。
いやー、どうなんですかね。あと、森部、織原の弟子。
あ
ー、レビューさ
ん。
あの人も岡山出身ですね。
うんうんうん、多いなあ。まあ、その中で、まあ、一番の出世頭は、まあ、田村清と佐藤光か。
佐藤光ですかね。なあ。総合系が、総合系ばっかりですね。
なんだやろうな、総合系。やっぱりそういう土壌なんかな。
まあ、ねえ、ちょっと遊戯は聞かんのでしょうね。わかんないけど。
めんどくさい。まあ、だけど、こう見る限りは、もうなんか、そのツートップはもう頭がちょっと硬い。
そうですね。
イメージの二人やん。佐藤選手やって、
まあ、
すごいもんな。
佐藤光も、まあ、頭硬いですけど、でも、もともと、あれですからね、インディーとかをバンバン見てたらしいんですよ、昔。
うん
うんね、だって僕が、佐藤光と会ったことあるんですけど、
ちょ
っと一緒に練習もしたことあるんですよ。
うん、
で、その時に、僕、佐藤光一つ上なんですよ、僕の。年齢が、
はいはい。うん。
だから、なんか雑誌のインタビューで見たんですけど、
うん、
岡山県に唯一来た侍プロレス、郷龍馬の侍プロジェクトですね。
ああ、俺もおったとこや。
あそこが岡山に唯一一回来たんですよ。
へえ。
その時に僕、うん、見に行ってて、
うん、
その同じ会場に佐藤からも行ったらしいんですよ。
ああ。
多分こう中1ぐらいですかね、僕が多分。中学2年生の佐藤からも。
だけど、1996年、7年ぐらいだろ。それって確かな。俺がもう、
多分そうですね。
辞めて、俺、東プロ入っとる時やけんと。
いや、もうちょっと前ですよ。95年、94年とかそのくらいですかね。
あ、そうなんかやの。あ、そうやな。5やろうな、多分。
5年っぽいですね。
うん、
5年っぽい。あのメインのカードはあれでしたよね、みたいな話をしてて、ゴーリューマー、タイガー・ジェットシング見たい、イマジン、グレート先生組でしたよね、みたいな感じで、二人でギャッギャッギャッギャ笑ってましたけどね、その時は。
あれ、タイガー・ジェットシングがその出とるとき、俺、サムライプロジェクトで一回、はい、タイガー・ジェットシングの絡みのレフリーも俺やってんのよ。
やってるんですか。
うん、後楽園。怖かった。あのね、怖かったイメージしかないね。なんかブッチャーと同じ感じの系統に見えるやんか。
はい。
ブッチャーはね、そあのやっぱりこうオンオフ切り分けてくれて、はい、オフはすっげえ優しい人だったのよ、ブッチャーって。俺の中ではね。タイガー・ジェット氏はね、こう、控え室挨拶行くのも怖いイメージ。
でも、あ、でもそう、ほんまそうなんですよ。近寄らん感じだ。近寄れない感じ。
だからみんなほら、シンは、あの、タイガー・ジェット氏はシンシアって言うけど、俺逆だったよね。タイガー・ジェット氏はね、後楽園で俺一回レフリした記憶ある。怖かった。はい、うん、
で僕がい、その見た会場の時は、うん、タイガー・ジェット氏が、あの、うん、物販ブースのところですごいニコニコしながら、サイン OK、サイン OK っつって、黒マジックのペン持ってたんですよ。
ああ、もうそれはもう みんなお金好きやけどな。
はい。で、あの、並んでたんですよ、列に。
うんうんうん、うん。
あの、ちょうど僕の、
うん。
一人前ぐらいで、
うん。
あの、マネージャーが、後ろにいたマネージャーが肩をポンポンって叩いたら、
うん、
それまでニコニコしながらサイン書いてくれたタイガー・ジェットシーンが急に竹刀を持って、う
ん、
その時サーベルじゃなかったんですよ。
暴れだしたん
か。そう、竹刀持ってうわーって暴れて、僕待ってるその前一個前の人が僕を竹刀ですごい肩とかをトントントントンどつきながらギャーって言ったんで、あ、プロレスってこうなんやーってその時思いましたね。
いやー、夢がある話やで。なあ。
わーって、なんか僕、タイガー・ジェット氏に小遣われたことあるんですよ。
うん。幻想感がやっぱあるもんね。
ありますね。
あらら、やっぱあれこそやっぱザ・プロですよ。
はい。そういう話がね、やっぱできる人かどうかみたいなのってあるじゃないですか。
うん、うん、
うん。だから、
タイガー・ジェット氏なぁ。やんか、まあ、イマジンも見れたんやけん。
そうです、イマジンね、イマジンは今考えたら
イマジン、グレート先生もや
グレート、まあ、グレート先生はどうでもいいですけど。
なんでやねん、あの、俺はだけどね、やっぱ、はい、あの人にある程度こう、ちょっとプロレスとは何ぞやっていうのを教えられたよ。
え、あ、そうなんですか。
当時な。
グレート先生。
グレート先生。
ひろあきでした。
うん、
はい。
まあ、ちょ、人間的にはすごい気難しい人なんやけど。
はいはい。でしょうね。
あの人にいろいろこう、プロレス、ようなんかね、こう勉強させられたね。うまかったね、
うん、人に使われるぐらいですからね。
まあそこはもうビジネスとして割り切って、もう生活のためにっていうので割り切ってる部分はあったけど、やっぱうまかったね、あの体で。ショルダーするやつ、きれいに君取るんやん。まあ、人間的にはどうかはね、なかなか俺は何とも言いづらいけ
ど。いや、でも、なんかさ、それアンダーカードでね、なんかもうちょっとサムライプロレスの話ばっかりですけど、
おいやいやいや、
福田さんもね、所属してたわけだし、
うんうん、
ね、あの、僕のね、記憶、うん、そして記憶なんですけど、
うん、
ね、ちょっと試合順は忘れてたんですけどね、
あれ、出とったかな、塚田圭と宮本なんとか、
はい、宮本武史。山本さんに出てましたよ、はい、
最後の日本人塚田圭也。
塚田圭也はちょっと覚えてないですね。
あのボクシングみたいな人おらんかった。宮本さんはあったか。
宮本武史はいました。
うん、
で、あと、ミノワーマンもいました。
いや、そうや、だけどあの後俺、あのミノワーマンがあんなになると思わんかったもん。
そうですよね。
俺も何回か、だけどミノワーマンのプロレスデビューしたての頃、俺、レフリーしとったもん。
レフリーしてるんですか。
そう、あの人、CMA 玉だったっ。
そうですね。
中京格闘技連盟。そう、CMA、あれで、あの、本当にデビューしたての頃の美濃は、イクシサだったっけ。
そうですね、イクシサですね。
うん、の試合、レフリー何回かしたことあるよ。それが、気がつけば美濃はまないって、あの、なあ、ファンクラスに入ったこと自体はびっくりしたけどさ。
そうですね。
うん、
えって思いましたけどね。うん、でもまあ、なんか、多分宮本武 し、
うん、
ミノワマンだったんかな。いや、うん、岡村隆史社長やったかもしれないです。
ドラゴン。いや、岡村さんは出とったんか、武甲道場と仲が良かったけど出とったんかな。
で出てましたね。あの武甲道場から、その時が、岡村社長を、まあ、だから今、うん、前ドラゴンゲート社長ですね。
うんうんうん、
岡村社長と、樽と、
ああ、樽さん。
望月もいました。
すごい。
その3人は出てましたね。であと、菅沼治も多分出てました
。菅沼治さんもな。菅沼さんもな。
あとはちょっとね、覚えて、あ、三宅亮も出てましたね。
ああ、三宅さんも出とったんか。
三宅亮と松崎俊明も出てました。松崎和彦かな。
うん、和彦。
うん。
いや、あの頃はまだ俊明じゃなかったんかな。
あ、あとが和彦でしたっけ。
最初、和彦でやってて、途中で俊明に変わってんで、最終的にあの松崎和彦になった。
じゃあ、多分松崎俊明ですね。
で、その後にだけ松崎さんが、多分それ出たところに松崎さんも東京プロセスに入るんじゃなかったかな。三宅さんは辞めた後や。
はあ、はあははあ、
天一坊一慶という名前でなんかしょってさ。
ああ、やってました。
歌舞伎さんと組んでて。その時は俺絡んでないんや。三宅さんが辞めた後ぐらいに俺だけ入れ替わりで入ったんや。だけど畑中さんや三宅さんや当時のあのレフリーだった二宮慎一郎っていう、まあ、レフリーがおったんやけど、はい、それが抜けてレフリーがおらんからいて俺入ったんや。そうや幻想戦士軍や、ザグレと歌舞伎と、あと、なんや、大黒坊弁慶と、
うん、D1 も、はい、東京プロレスのね、あの時やってましたよね。
そうそう
、うん、そうや。そんなんありましたね、そういえば。
あったよ。だけど、こうな、あの時は当時は黒歴史かもしれんけど、まあ、昨日もちょっといろいろそんな話なんやけど、今となってはそれで、俺、飯食ってるからすごいよねっていう話になって。
まあそうですよね。あんな言うといけんすけど。
いやいやいや、それ当時は、ね、まあだけど当時もまあすごかったよ。あのメンバーも揃えてやってたわけやからさ、外人
も。まあ東京までするとお金はありましたもんね。
そうや。ああ、だって、あれもおったんやけん。スコーピオやっておったんやけん。
ああ、いましたね。そういえば。
ブラックウォーズマーいう名前で。
はいはいはいはいはい。
マスクなんで、だからあの。そうですそうです。大学生、あ、違う、あの、大リーグ養成キブスみたいなのつけて入場しょっかい、なんかあの、
そうなんですか、
ブラックウォーズマーいて。
そんなんでしたっけ。
そう。
なんかマスクかぶったの覚えてる。
あ、マスクもかぶっとったし、あの、なんか大リーグ養成キブスみたいなのを着て入場しょっ
かい。ああ、そうでしたかね。
外人やって結構着とったで、だから。
そうですね、あの、東京ドームで外人がすごい豪華やったのは、
う
ん、なんか
覚えてる、ね。そう、あとあの、ショッカー、CMLL のショッカー、
はいはい、ショッ
カー
ですね。はいはい、ショ
ッカー。と、あと、レイ・アストロ・ジュニアって、今のメフィスト。
へ
ぇー。あの CMLL のメフィストが、その前に被っとった、あの、レイ・アストロっていう。
あの、そうなんですね。
うん、そう。
へ
ぇー。とか、あとはビリー・ブラックとか、あの、全日本プロレスの、あの、ジョン・ディートンのパートナーかなんかと。ビリー・ブラック。
全然、それはもう全然覚えてないです。
うん。とかな。結構来とったね、外国人選手。
なんかね、トープロは外人、ブッチャーとかも
いましたし。まあ、ブッチャーは前シリーズだけど、
はい、
うん。
なんかね、あの辺の、なんか、あっこの、やっぱりあの時代の話ってなんか、名前出したけど面白いですね。
面白い。みんな知ってるしさ、うん。
そうですね。
いやー、面白かったね、あの頃は。それに近い、今はな、まあ、なかなかこう、ほら、外国人選手でもさ、もうちょっとツイッターとか YouTube 調べたらすぐ出てくるやん。
ね、やっぱり、ファンの方が先知ってるんですよね。
そう、そう。
それが、やっぱりちょっと幻想をね。
そう。もうサニービーチみたいなことはないやん。
ないですね。ないです。もう絶対ないです。
あれがだけど楽しかったわけやんか。どんな外国人選手、どんな選手なんやろ。まあ、日本人選手見てもそうや。
そうですよね。インディー見るときに楽しさって、やっぱり、有名選手見るとかじゃなくて、なんか、急に聞いたことない名前があったりしたら、こいつは、 何にもなんやろってか、こいつ中身は誰でみたいな。
だからウィングの時は面白かったよ、レザーフェイスの中身はあれやとか、フレディがこれでみたいな、あれ楽しかったな。あと入場曲とかもかっこよかったからさ、当時
がかっこよかったですね。
ウィングのこの入場曲とか、要はその広報をしてた大高さんっていう、まあ、男の、
はい、
リンガーナとかこう裏方やってた人がすごいメタル好きで、
はあはあ、
そっから全部こうチョイスしてこう、
はい、
入場曲当てとったことがかっこよかったよね、ウィングって。
そうですね、ウィングは、まあ、その方は僕は分かんないですけど、
うん、
ウィングはとにかく曲はもう全部かっこいいですよね。
かっこよかったのよ、
やっぱりその入場曲がやっぱりかっこいいと、
うん、
その後もやっぱり最後もやっぱり流れるじゃないですか、うん、勝ったら流れるじゃないですか。
そう、やっぱりあれかっこよかったね、
うん、でも最終的な印象がそこになるから、
うんうん、
なんかやっぱりなんか思い残りますよね、すごい、
うん、だってもうあのウォリアーズ見たら勝手にもうアイアンマンが頭に流れてくるやんか。
うんうんうん、
あとブローディーだったら移民の歌だったっけ。
そうですね、
まあ、あとまあシーンにしてもブッチャーにしても、
うん、
こう選手の名前だもう頭の中にあの入場曲がな、
そう
ね、流れてくるって、あやっぱすごいよね、うん、
でもあれですけどね、そのリアルタイム放送とかって分かるけど、結構あのウィングビデオとかでもやっぱりあのずっと、
うんうん、
ないじゃないですか、あの著作権で消されたりとか。
まあな、
うん、だからウィングのビデオめっちゃ見てましたけど、僕入場曲は、うん、全然 ほとんどイメージなかったんですよ。
ないな、ウィングのビデオ あのイメージって試合前 あのビクターがあのちょっとあのコラケホールの階段でな、
はい、
上がりの中で、
ね、うんうんうんって、
そう英語でマックス立てて
後ろでヘッドハンダーとか、ヒーヒーヒ
ーヒーあれ、だけどあれが良かった、あれかっこよかったんよね。うわーって。
ねえ、キネレスも死んだんですかね。
死んだ、死んだ。まあ、あの人も功労者やな、日本のプロレス自体の功労者の一人よ。う
でも、ウィングは、僕思うのは、ほんまに、一つの、うん、まあ、結局ウィングってすぐできて、できてすぐ潰れる、できてすぐ潰れるっていうのを繰り返したんですけど、
うん、
その、怪奇派っていうパッケージというか、
うん、
怪奇派を誰かに継がすという、
うん、
あの、中身変えるっていう。
あれは、だけどあれは、あれはもう、鶴見五郎方
式。鶴見五郎システム。五郎システム。
まだ、ウィングは固定してたよ。
うん、
まあ途中からおかしくなったけどさ、
そうレザーフェイスが変わったりとか、うん、フレディも変わって、
そう
クリプトキーパーも変わって、
クリプトキーパーはね多分変わってなかった、多分変わってなかったと思うよ、うん、最後変わったんかな、もう基本は固定だったよクリプトキーパーも。
あ、そうなんですね。
うん、
クリプトキーパーって僕ね、もう、うん、的に あんまコンセプトわからんくないです
よ。あれ何の映画だったっけかな、
まあ、映画、はい、
何の映画だったかな、
なんか映画のはうっすら覚えたんですけど、
うん、だけどあんまりそのクリプトキーパーっていうこのキャラはあんまフレディやらジェイソンやらレザーフェイスよりはインパクトはないよ ね。
ないですよね。ドクロの顔面に野球の服着てるみたいな、うん、もうよくわかんない。
あれはあの後半よ、うん、
あれ後半かね。
最初はあのどっちかいうとあれに似てるよ、丸中みたいな感じのに、あのスーツかなんか、俺あれ缶オケ持って行ったもん。
あ、そんなんでしたっけ。僕も
う、そうそうそう、野球の
イメージしないです。
あれはあの後よ。
へ
え、うん、最初はあの登場の時は、はい、あの本当になんか黒ずきんであの骸骨みたいなんで、
はい、
うん、で、スーツだったんかな最初。
ズキン、あ、ズキン骸骨は、そうですね、うん、なんかそんなんだった気しますね。
ズキン、で、あと、あの黒ネクタイに、あの、スーツというか、あれよ。
いや、うん、 野球や練習中
の。あ、そうよ、そう、知っとる知っとる。あれはちょっとなんかハゲ散らかしたなんかマスクでな、ちょっと目がこうゾンビ、
ね、
ゾンビ系の、そうじゃないそうじゃない、クリプトキーパー
最初。ドクロじゃなかったですね。それ。
ドクロじゃない。あのドクロ
さっきの。一軒家プロですとかあの時。
あのハゲ散らかしたなんか変なゾンビみたいな頭の。
あ、そんなんでしたかね。
うんうんうん、まああれも固定いうかキャラが定まってなかったよね。
そうですね。別に普通のプロレスしてましたもんね。
そう考えたらレザーフェイスなんか俺すごかったよ。あんな入場曲でバンバン剣を振り回してさ、もう客席なだれ込んでいく今じゃ考えられ
ん。そうですね。しかも火花もビンビンビンビン散らしてましたしね。
あれは2代目の方やな。うん、
あれ2代目ですかね。
うん、初代のレザーフェイスは本当かっこよかったよ。カーシュナ。うん、あれはかっこよかった。
くれましたね、くれました。
そう。だから俺、あれやりたくて、俺、本当にエンジンチェーンソー買ったもん。大学の
日本のやつは、日本のやつは出ないでしょ。あの
ね、火花は出んけど、本当にあの、
トルクが出ないでしょ。
あの混合エンジン、ガソリン作ってさ、はいはい、ガソリンと軽油を何対何で、あれでチェーンソー作って、バーンと回しちゃった。
回しちゃったんすか。
うん。危ないから一応歯はのけてさ、音はもうこうひねったら音がバーンってなるよ、
はいはい。そうですね。
うん。
歯は一応のけたんですね。
4万ぐらいしたよ、俺買ったもんね。
今そんな、そんなもう今のは電動チェーンソーなんか。
まあ、電動は安かったんや。エンジンが高かったんや。
まあまあ、そうですけどね、
うん、そう。そういうのも、なんかそういうのに金かけよったね。
いや、でもね、そこは大事ですよ、やっぱり。
うんうん、
大事ですよ。も
う普通みんなコスチューム、そんな4万もあったら、当時4万もあったらみんなコスチューム作ったり、なんかこうシューズ作ったりするけど、俺はなんでか知らんけど、エンジンチェーンソーとか買って
る。いやですか。
でマスクはもうガムテープベタベタってもう今とやってること変わらへんよ。
いやでもねそれが大事ですよ本当に、
うん、
それ僕はそれを思います。試合前と試合の後が大事です、
うん、あとそうやこの前な、まあ、全然話変わるんやけど、
はい、
9月のその後楽園行った時にさ、
はい、
ほら前回ほら質問コーナーいっぱい受け付けたやんか。
そうですね。
もうその中でほら田島さんおったやん。なんで入場曲いつも、はい、試合中に曲流すんですかってい う質問くれた田島さん、うんうん、もう見に来てくれたってさ。
へえ。
うん。
あ、そうなんですね。
で、いや監督、はい、どうしたんですかって言ったら、なんで曲試合中に流れるんですかって。え、はい、いや僕あれ製麺所で答えましたよって言ったよ。
はいはい。
で製麺所の多分ねこうツイッターの人こう製麺所の存在は知ってるけど、
はい、
なんやろうなっていうのがいまいちよく分かってないみたいで。
ポッドキャストだっていうかそのこの音声放送だっていうことは分かってない。
そうでまあ違う人からこれって無料なんですかとかって聞かれて。お金か
あ、ちょっと、もうソフト面の、あ、違う、ハード面の説明がちょっといるっていうことですね。
そうそうそう。いや、ここ、俺、ほら、いつも、こう、アップしたら、その、タグつけて、俺、
う
ん、
そうですね、
ツイッターだけで、まあ、そこをほら、
はい、
クリックいうか、プッシュしてくれたら、そこに飛ぶようにしとるやんか。
はい。
それも、なんか、いまいちよく分かってなかったみたいで。
なんか、やっぱり、アプリ入れたりとか、あとなんか、浅賀康坂さんがなんか、
うん、
これで聞いた方がいいみたいなツイートがあって、
うん、別にアプリ入れんでも聞けるんや。
なんか、あれはでも多分パソコンだけだと思うんですよ。
だってYouTube じゃないわ、Twitter で俺がつけてるタグの、ここにピンってしたら、こう飛ぶからね、そこに、無料で聞ける。
でも、多分ね、スマホで聞こう思ったら、多分やっぱりアプリがいると思うんですよ。
あ、そうなん？
多分。
そうなんや。俺そこら辺分からん。
多分とか言ってる時点で僕らはもう分かってない。
全然分かってないからさ。
まあまあ、いいんですよ、聞ける人だけ聞けば。
うん、で、こう、いや、僕、あれ、ポッと、製麺所で答えましたよ、言ったら、え、製麺所で何ですか言われて、ポッドキャストの、ネットラジオみたいなやつ。
はい。
ああ、あれ、聞けるんですか言って、え、聞けますよ、つって。うん、
でもね、やっぱり、その、ポッドキャストに、のヘビーユーザーみたいな、与田正さんっていう方がいるんですけど、
うん、
その、
うん、
カテプロとかをよく聞いてる。そしてやっぱり、さっと聞いてましたね。だから多分、聞ける、スマホだけでもパッと聞けるんじゃないですかね。
うん。だから、まあ、ぜひとも、まあ、当然その場でも答えたけど、
はい、
一応また、製麺所の方も、よかったら聞いてくださいねっていう話もしてさ。うん、
はあ、はあ。じゃあ、あんまり説明せずに、うどん製麺では聞いて楽しむものですみたいな感じのツイートだけあげといて、
うん。
うん、ほんで、みたいな感じにしましょうか。
うん。ああ、なあ、本当に。だけど、前回のごたまの質問コーナーはあかんな。俺聞いて全然面白くなかったよ、あれ。
そうですね。ちょっと、こなし感が出てしまいましたね。
あと、やっぱ俺らが、やっぱり一番面白く、ダメやなと思ったんが、
はい、
やっぱ俺たち、こびたらダメよね。
あ、それはそうですね。やっぱりね、こう、そうですね。やっぱり、
いまだにやっぱり、この前、昨日もちょっと、ルナからと思って話したんやけど、
はい。
人の悪口言ってるときが一番面白い。
今日はちょっと言いましたね。今日はちょっと言いましたね。
ね、4玉の時の、
はい、
あれがもういまだにあいつもめちゃくちゃ面白い。
はいはいはいはい。
こんなやつに何ができるんやって言った俺が発言がもうあれが最高に面白いって。
でもまあ、それ言おうと思ったらね、もういくらでも言いますけどね。
そう。
けど、
まあ、だから、お互い責任を取れる範囲で、
そう、ね。
取るつもりもないけどさ。
ないですけどね。うん、なんかね、もうそれも、なんか言い出したら、
うん。だけどまあ、一番は、俺がこう、例えばよ、誰かから聞いて、こうやってこんなことやったんやって言うて、相手の人に迷惑かかるような言い方は良くないなって思う。
あ、そうですね。
うん。自分の主観で、自分の。
そうですね。主観でね。そう
主観で言うならいいけど。
言うならいいです。だから、ツイッター面白くない。あいつ、うん、あいつのツイッター面白くないっていうのは OK ですね。
そうそう。だけど、それを、例えばフェリーが酔ったんかな、この前あいつのツイッター面白くないって酔ったもんなっていうのは、お前に迷惑かかるわけやんか。
そうそうですね。はい、
うん。俺が、いや、俺、あいつのツイッター見て、あいつ、本当に何がおもろいか全然わからんやな、みたいな。は、ありや
ん。うん、うん。そうですね。そうですね。はい。はい。だから、まあ、今、言えるのはですね、うん、まあ、また、いつもの僕が文句言うのは、OPG ばっかりなんですけど。
うん。まあ、今度29日、お前、あれやんか。
なんすか
試合あれやんけ。あれが年内ラストマッチだったっけ ?OPG の。やかけ。
やかけ大会
うん。
まあカードもよくわからんすけど、
うん。
なんか、あ、まあその話も、そうだ、レオパルドン横山って何者なんですか一体。
あれじゃない軍 Z じゃなかったっけ
いや、あれ元プロとかなんですか
違うやろ。二の国プロレスにおる炭治郎とかと一緒にいつもやっとる人じゃない。
あ、そうなんですか。じゃあ別に、なんか学生プロレス出身のアマチュアみたいな。
まあ、そんな感じやと思うよ。
じゃあもう話題にする必要もないですね。
ないないない。まあ、あとはまあ一つあるとしたら、今度ね、11月の末ぐらいに、
はい、
日本で2番目のマットプロレス団体。うんできますよ。
え？なんすかそれ。
BBB って、まあ、岡山の南に内田翔一選手って、まあ、ダブに上がってる選手が。
大阪ですね。大阪の南ですね。
うん、そうそうそう。
うんうんうん。あ、わかりますよ。はい。
で、BBB が、この、先月か先々月移転したのよね。ちょっと広い場所。
うん、うん。うんうん。
で、 広い場所が広くなったから、
あれ、ここ結構広いみたいですね。なんか、グランパスマスクが、グランパスマスクがあの離婚イベントやってましたけど、
そう。で、そこで、あの今度、BBB プロレスっていうの、なんか、マットプロレスをなんか旗揚げしますって
。そうなんですね。
そう。で、そこで、まあ、
元ラウチアでしょ。
そう。で、まあ、はっきりとは言わんかったけど、なんか、レモンを歌えば、チケットが売れるって聞いたのは本当なのかなみたいな、ちょっとね。もう完全にうちのこと意識、知ってるいうことやと思う。
マグロ漁船、マグロ漁船ですが。
そう。負けへんで、うちは。ただ、まあ、出る選手はな、全然向こうのがスキル、全然上よ、見たら。
対抗するのやめましょうよ。もうせっかく会場があるし、マットプロレスっていう同じジャンルなんで、うん、もうあのちょっと仲良くして出してもらいましょうよ。
まあな。まあだからやっぱりこう、なんていうのかな、うどんはうどんの世界観があるからさ、まあまあ、なかなかこう、交わることは難しいよね。
だからなんか、せっかく関西方面で、
うん、
あのなんか伊勢うどんプロレスとかでいいじゃないですか、
うん、まあだけどこう、うどんのことを多少なりとも意識してくれてるのは嬉しいよね。
そうですね、
うん、あそこまで来たんかってなるよ。
あそうです、その話があるんですけど、ちょっとね、またも人の文句じゃなくて、
うん、
すごいなって思ったんですけど、あの、うん、僕、ちょっとこの前、
うん、
とある、ショールームというか、そのちょっと、行ってきて、
うん、
なんかグラフィティアーティストみたいな人が、
うんうんうん、
こうポップアップショップみたいな感じでやってて、
うんうん、
そこで、まあ、グラフィティで作った T シャツとか、
うん、
まあ、店内にグラフィティのそのスプレーとかでビヤって振るわけにはいかんので、
うん、
なんかそんなのとか売ってたんですよ、
うん、
ほんで そこの人になんか、うん、僕が、まあ、ブラジリアン柔術のパッチをちょっと、うん、あのスプレーで拭いて作ってくれませんかって頼んだら、
うん、
あいいですよいいですよみたいな感じで、
うん、
あの作ってくれて、うん、その時にあの、うん、なんか一緒にいた人が、
うん、
なんかお前プロレスの方も作ってもらえばいいじゃんみたいな感じで言ったんですよ、
うん、
でプロレスやってんですかみたいな話になって、
うん、
いや、あまあまあ、うどんプロレスというのは香川でやってますって言ったら、うん、うどんプロレスですかって言われて、
うん、
知ってんるんですよ、その人。
いや、お前な、
はい、
あのもう最近、まあ、ぶっちゃけた話するぜ、
はい、
うどんプロレス、結構いろんなとこで名前出るぜ。
出ない、出ない、出ないよ、僕、聞いたことないもん。
あのね、俺のうちで来てるお客さんが、ようこう遠征する人なんやけど、やっぱり最近ほら、いろんなこう主要都市にやっぱりプロレスバーっていうのがこうできてんのね。
はいはい、そうですね。
うん。で、行くやない。全く縁もゆかりもさないとこ行って、まあお客さん、あの、どっから来られたんですかって言ったら、あ、香川なんですけど、うどんプロレスって絶対出るらしい。
へ
ぇ。これマジらしいよ。
もうそんな言うんだったら呼んでくれたらいいよね。
うん、あの名古屋のスポルティーバなんかもそうや。
スポルティーバ行きたいっす。
で、そのスポルティーバの代表者さんが、直接俺のところに連絡来たもん。やってほしいっすよ、うどんを。
やれっぽよ。
うん。
やりましょうよ、ほん
と
に。
いや、行きたいなと思うんやけど、こう やっぱりなかなかこう。
うどん対決面で。
せえへんわ。行くんだったらもううどんだけだわ。
あ、そうなんですか。
そうそう。やっぱこう、みんなな、うどんプロレスを見たいわけよ。
はい、あ。スポルティーバーさんだったら、あの、自分のところでリングあるから、
うん。
正直、あの、僕がシフトで、15日前に行きますって言っても、行けそうじゃないですか。
うん、そう。まあだからそれでね、
はい、
いろんなところ、やっぱプロスバーとか行くと、どこから来たんですかって香川で住んでたら必ずうどんプロレスって言われる。で、東京、この前の、
はい、
その後楽園ホールでも、はい、最初から最後まで売店しておったのうどんプロレスやで。
あ、そうなんですか。
いや、もう、あの、ちょうどね、そのテーブルの向かい側が、あの、ゼロワンのオッキーさん、リングアナの。
はいはいはい、
はい。もうなんか、 そう、オッキーさんがずっとうどんがやべえ、うどんがやべえってずっと思うんです。やべえやつ、なんだ、すっげえくっつれてるじゃん、うどん、やべえやつ。で、ちょうどね、そのテーブル3分割、長テーブルの3分割で、はい、うどんと、はい、まあ、ドナとパロマさんだった
よ。あ、はいはいはい。
タコスが負けてるよ、うどんねーって。もううどんなんだこれ、やべえよってずっと言ってる。もうだから、で、田中正人さんも、あの、うどんのパンフレット見て、すっごい楽しそうに、うわぁ、楽しそうって言って、弾丸が。
弾丸ね、いいもんね、むっちゃくちゃ、僕、田中正人はまあ、あの、和集団で、
うん、
ここに立つ電流爆発したときに、握手してもらったんですけど、
うん。
いやもう、ほんとね、もうあの人、もっと ECW じゃないですか。
うん。
うわって思いましたもんね。田中正人
かな、あの田中正人が終始ニコニコしながら微笑ましい目で俺たちを見つめてくれとったよ。ずっとほこまじで。で、ボソッと。
そうだ。
いや、ほんと、ほんで、これボソッとドナルドの指差してさ、うん、あのパンフレットの、これ大丈夫ですかって。大丈夫ですって言ったら、よかったみたいなね。もう、ゼロワンのオッキーさんなんかすげえよ。なんか、キャッキャ言いながら応援し、いうか売店を応援してくれよって、うどんがやべえって、なんだよこれ、
もう、オッキーさんね、オッキーさんに言えるのは、もう、なんか、岡山に来たら、OPG に協力ばっかり、うん、求めたりとかしてくれてますけど、
まあ、
まあ、やめてください、もう、うどんプレスしてください、本当、OPG
だ
から、
いやいや、だから、まあ、岡山のリーダーも OPG や。俺はもうそこ
へもう。リング持ってるだけでしょ、ほんま。リング持ってるやん。マイナスしかないですよ。
もう、OPG と喧嘩して得すること一個もないよ。
いや、ないですよ。ないですけど、別に。その、うん、ここで言ったことは、まず、嘘でしょ、うん、それプラス、うん、OPG、うん、OPG の人は、あの、後楽園で会ったいろんな人以上に、ツイッターもやってないし、うどんの製麺所を聞ける能力がないですから。
いや、大丈夫ね。あの、ああ、なんやろな、もう、OPG に絡まれたらややこしいから、もう、そっとしといて、もう、ええこと聞こえない。
もう、OPG ネタが、OPG ネタもう、やめましょ
うか。OPG はもう、ええこと聞こえないよ。
今、まあ、いいこと、まあ、ネタはね、いくらでもありますけど、
はい、うん、
僕はね、もう、なんぼでも話せますけど、OPG
って。俺、うどんプロレスなんか、あの、西日本社会人プロレスサミットにすら呼ばれてないんやから。
そうですね。
はい、10月6日にある。
あの、超楽しそうなイベントでしょ、
ま、そう、広島のマリーナホップで、はい、するやない。
はい。チケット4000円ぐらいするんですよ、確か。
いや、2000円だったよ。
あ、2000円でしたっけ。
うん。当日が2500円だったかな。
あ、そんなんでしたかね。
いや、だけど、俺ら、もう、そんな、呼ばれるレベルになってないことよ、うどんプロレス
は。そうですね。
まだまだ日々精進や。
まだ。
まあ、オファー来たところで、なんでえへんけどな。
そう。
申し訳ないよ。
リングですしね。
うん、まあ、マミーとカロリーぐらいは出てくれ、出してもいいけど、いや、まあ、そう。いや、もうだってさ、あれ、で、まあ別に、まあ批判するわけじゃないけど、どうなんかなと思うよ、あれ。
いや、何試合やるか分かんないですけど、
うん、
何試合何人出るか分かんないですけど、
うん、
社会人プロレスで一番やべえのってタッグマッチやと思うんですよ。
本当
に。マジでのがタッグマッチやと思うんですよ。
うん、
例えば、あれ、まあ、2000円取るじゃないですか。
うん、
なんか多分不安だから、すげえ選手いっぱい呼んでると思うんですよ。どうせノーギャラやから、選手なんか。で、とんでもなく多分タッグマッチ、6人タッグ、8人タッグとかもありえると思うんですよ。
うん、
もうね、多分メインまで行く頃にはもうゲロ吐くっすよ、本当に。
いや、もうな、俺はもうあれ、ごめん、俺2000円、まあ、当日の2500円払って、ずっと喫煙所じゃわ、俺。
あれな、いつでしたっけ、あれ。
あれ、6日、俺たちが釜玉あれする日よ。
あ、じゃあ、6日。
6日。
じゃあ、もう無理っすね。
そうそう。まあ、あと、まあ、その日程じゃないけど、まあ、10月5日、グランプリ、うどんグランプリがあって、
はい。
10月の6日が、釜玉荒れのプライドでうどんだったっけかな、タイトル名、なんか、向こうの人が考えてくれて。午後6、ね、まあ、今回はこう高松にこ うどんプロレスを見た、ね、翌日、リングのイベントも見れちゃう、あの釜玉荒れのは無料。
うん
うん、
でも、でまあ、日程的に。うんだって、8時、9時、8時スタートぐらいでしょ？あと、もう、うどんグランプリが。
夜の7時半やね。うん。
7時半ですかね。だからまあ、アフターパーティーも入れたら、まあまあまあまあ、0時、まあ1時ぐらいのイベントになるじゃないですか。
うん。
そっから、10時でしょ？
10時。だけど、変な話、はい、もう、それ終わったら、プロレス無料で見て、遠くからしょる。はい撮る人は、まあ、それ見てまた帰れる時間もあるわけやから。
まあまあそうですけど、
うん、
すごいです。丸亀にみんな10時集合ですからね、もう全員二日酔いみたいな感じで、うん、
そうそう、まああと直近でだとこう9月の29日が、うどん食堂か、丸亀ボートでね。
ああ、はい、ボートね、はい、
うん、ボートさんもすごいうどんプロさんに協力的で、
あのね、その丸亀ボートさんすごいね、うん、あれ本当フードも出させてもらって
そう
ね、試合もさせてもらって、しかも、なんか展示でね、丸亀ボートさんがこの、本当に実際選手が乗るボートみたいなのを展示で、ね、置いてるんですよね、あれね。
うん、そうそうそうそう。
そう、その上からスプラッシュとかしても、全然怒らないっていう、
ね。いや、だってあの時な、ドナルドがあのムーンサルトしたんや、去年の12月、
はいはいはい、
あのボートの時は、ね、ちょっとバキン言った時俺、ちょっとえってなったもんね。
はい、全然怒らないっていうね。
全然怒らない。うん、まあ、それと、11月の、17日がアイスリボン。境でのイオンの中で、うどんプロレスも提供試合でやります。
うん。これは終わりに向かってますね。はい。終わりに向かってますね。今
何の
11月 ?10 月
?11 月の17、境で。
17が境での楽一楽座。
楽一楽座じゃなくて、本当にイアノの3階でね、リング立てて試合するんだよ。
あ、もうがっちり興行。
がっちり興行、がっちり興行。
へぇ。
それと、
ね、アイスリボン、しかも、あ、テキーラ、そりゃ、テキーラさんが。
テキーラちゃんはもう、いないよ、多分。
ポスター載ってたけど、ポスター載ってたけど、いない。
そう。さあ、あとはね、もうちょっともう、ここで言うわ。
うん、
11月16日、アイズリボンの前日ね、
うん、
うん、ファン感謝祭やります、ジャッジメントで。
でファン感謝祭
感謝祭、去年やったやろ。
あ、うどんプロレスの感謝祭ですね、
感謝祭。
え、
ジャッジメントで。
またやりますと。
やります、今年もやりますよ。
あ、まあ、去年はクソおもろかったですからね。
ノー、今回もノーツイート、ノーピクチャー。
そうですね。
うん、
はい、あ。ちょっと、それは楽しみですね。
うん、11月の16日は、ジャッジメントで、30席限定で、ノーピクチャー。
で、ノーピクチャー、ノーツイート、ノー動画。
ノー動画、もうすべてない。もう見に来た人たちの人
そうです、ね、
たちのためだけにやります。
のお楽しみ。
お楽しみ。6000円。
だから、ギリギリのピクチャーもなしということですね。
ない、ない。
もう今回本当に、もうスタートしたら。う
ん、まあ、ゴングの間だけかどうかは分からんけど、とりあえず基本ね、前回同様、あの試合の、撮影は一切ダメ。
なし。
なし、
うん、だから、うん、まあそれもアナウンスしてあげたらいいね。
ああ、そうよ。
これはダメですとか、
うんうん、それ当然するし、ね、今も日程とあの概要だけ発表で、きちんとしたアナウンスは、うん、10月の7日ぐらいにしようかな、7日かな、月曜日、
うん、
5、6が終わった時点で、だからまあ11月の16、17と、またね、高松の。境出でこううどんプロレスがやりますんで、聞こえた方がいいと思うよ、感謝祭。誰が出るか、何を。
楽しいですよね。
うん。ね、誰が出るか、何をするか。
11月の16が感謝祭で、17がアイスリボン。
うん。
そこにうどんプロレスも提供試合。
そう。
ということですね。
だから、もしちょっと、もう早い段階から発表になって、9月で発表になるんだもんね。
うん、来たらいいよ。あの、うどんプロレス見て、次の日、アイスリボン見てってね。で、そこにはうどんプロレスも出るから、面白いと思うよ。
そうです。ツイッターで上がるのがね、面白いうどんプロレスなのに、うん、ツイッター上げないというのは何かが絶対あるん
ですよ。そう、それ同じこと言った、俺も。ね、あんだけ、ハッシュタグうどんプロレスってつけてあげろっていうのに、今回は絶対あげないことは何かが悪いことになる。
そう、前回もありましたから、うん、すげえ面白いことがいっぱい。
そう。だから今回はね、ちょっと強気に6000円。
高い。
高いよ。この回何かがあるんやから。
まあね、もう30人限定で。
そう、その人だけしか見れないっていうね。うん、
絶対でもね、絶対面白いですからね。
うん、
あの、まあ、まあ言える範囲で言うと、でしょうね。
まあだからね、言える範囲はね、はい、誰が出るかは分かりません。何をするかは分かりません。
はい。
でも、ノーピクチャー、ノーツイート。
そうですね。
で、はい、30席限定で6000円取るよって、ごめん、今回はって。
うん、
でも、何かがあるんじゃねっていう。
前回は、だから前回はあれですよね、あのマスクを除いた部分の布面積は 2% くらいでしたよね。
だからカードの発表も当日、あの来た人だけにしかもう言わないから。だから、6000円を握りしめて、来なということね。うん。
これはでもね、皆さん、あの、本当に、あの、うん、来た方がいいですね。もう。
だからもう30席限定やから、これどういう風な感じにするか、ちょっとまたそれも考えて、10月の7日に、あの、受付というか、あれはしようかなと。
うん、
早いもん勝ちなんかもうあのある程度人数決めて完全抽選にするか。
うん、いいんですかね、まあそれね。うん、もうでもまあそういうのもねあった方がいいですよ。
そう
面白いです。
うんうん、はい、でまああと12月30日はキングオブスラムで。
はい、うん。12月30？
30。もうこれは決定やから。
うん、決定。
うん。で、あともう一つ、まあ、もうちょっと時間ないけん、あれはちょっと早く言うけど、うん、いつもね、12月31日の夜、後楽園ホールで DDT と大日本がさ、あの、年越しプロレスやってるやん。
はい、やってますね。
うん。あれに、あの、インディー会場ってあんのね。表彰する。
はい。
で、その中で、ニューカマー賞っていうカテゴリーがあんのね。
うん。
そこに俺はドナルドを何とかしてニューカマー賞を取らしたい。
いや、そうなんですか。
うん。で、それ取れたら、12月の31日の大晦日の年越しプロレスの休憩時間中に、まあ、当然、侍中継も入ってるよ、生中継です。
はいはいはいはい。
リング上で表彰されるから、
うん、
俺らはキングオブスラムやって、アフターパーティーして、うん、皆さん、良いお年をって言って、瞬間、車に乗って東京や。
うん、それは、佃さんしかできないですね。
夢あるやろ。
佃さんしかできないですね、それは。
みんな乗せて、嘘を東京にして、行けるやつは、つって。うん。で、1日の日には、もう元旦の夕方には、もうこっち帰ってくるぞ。夢があるやん、それ、すっげえ。もうだって、ニューカマー賞しかもう取れへんて。
まあ、
年間興行とかさ、最優秀選手とかっていうのは取れへんけど、
まあ、無理ですね。
うん、ニューカマー賞、去年がね、藤原修央さん選手っていう、こう、プロレスリングアライブっていう、東京中心にやってる団体の選手が取ってんのね。
知らない。はい、
うん。ちょっとね、マットプロレス団体で、しかも四国の選手がこうニューカマー賞を取って、それがウキペディアにもちゃんと残るんやから、プロレスインディー大賞。狙うで。だけどみんなにこれ協力してもらいたいね。本当にね、ドナルドが今年頑張ったなと思う人が。
ね、もしネットとかで投票できるんだったら、ね、
ネット投票。得意分野やで、ネット投票だ、俺ら。
そうですね。
うん、 やっぱ今年ね、そういう意味でドナッとがあったから、まあまあまあ、最後の最後はそこでね、やっぱ取ってもらいたいよね、賞味の話。うん。そう、で、こう、四国でやってることをこう認められたいよね、俺らも。
うん、まあ、まあね。
うん、面白い。面白いっていうね。俺らは金がないからさ。
うん、
うん、そういうところで勝負してくんと、うん、金で買えん実績俺らはちょっと取りにかれる。
まあまあまあそうですね、
うん、どっかの、まあ、あのタッグタイトルを取ったりとか今俺らはできへんからさ
やめましょう、うん、
ね、だけど
ベルト3つあるのに選手は5人、うん、まあまあまあまあいいっすね。
だけど、はい、俺らそらインディー大賞なんかのニューカーマーなんかって金で買えへんやんか。
うん、いや絶対無理っすよ。
無理やろ。だからやっぱりそういうところ俺らは狙っていかないかんかなと思ってさ、
う
ん、
そうっすね、
うん、
でもそうっすね、ほんそれしかないですね。
そうやろ。まあそういうことでね、皆さんには協力を、まあ今回もちょっとあんまり面白くないポッドキャストだったかもしれんけどね
今回ね、人を、
まあだけどなんか、ちょっと久しぶりになんかちょっと、がっつりなんか、こう、話したような気するわ。
そうですね。
聞いてる人は面白くないかもしれんけど、俺は楽しかったよ、今日は。
いや、僕も楽しかったですよ。でも、うん、その、なんかちょっと途中で不安だったんですけどね、これ誰が聞くんや、思って。
うん。ええんじゃないの、それで。
まあ、うん、そうしましょうか。で、今回は、スポンサーがジャッジメントやから、
うん、
もう別にいいですよ、も
と
で。
そうそうそう。
うん、文句も誰も言わないし。
うん。でまあね、その11月からは、あの、本当にね、あの、このポッドキャスト聞いてくれる人に、こう、スポンサーになってもらって、そのノベルティも渡して、
はい、ね、ちゃんとスタミナ太郎も行きますね、スタミナ、ね。
そうそうそう、その金でスタミナ太郎行きましたって、もう。うん。あとはね、だから、今が大体平均やったり、1回につき60ぐらいかな、次の、あの収録までだいたい60ぐらいない。
再生回数？
うん。
少ない。
だけどまあ、うん、でその間にまた前回のやつがまあ70に行ったりとか。
うん。
うん、地味に増えてきてるよ。うん、最初はほら50行くか行かんかよったんが今コンスタントに60行ってるからさ。
はあ、はあははあ。
うん。で前回ってクソもんないなと俺が思ったやつでも60超えたからね。
前回ので超えますか。
うん。
はあ、長
年。
だからまあ、いろんな人に怒られそうな気がしたんですけど、まあ、うん、あんま怒られなかったんで。
うん。まあね、そんな感じで、はい、100回超えたら、
100回
再生回数が100回超える
よ。ああ、びっくりした。
公開収録してゲスト呼ぼうや。
あ、いいですね。それやりたいです。
もうほら、1回目のゲストはもう決まってるやん。
ん？
もう俺の中ではもう1回目のゲストは決まってんねん。
あ、そうなんですか。
うん。
誰だろう。
女子や、
うん。うん。まあ、ちょっと。
ご意見番
組。100回超えたらのね。100回超えたらの。
うん。
お楽しみです、ね。
100回を3回ぐらい超えたら、もうコンサートに100超えるような感じで。
うん。
ゲスト呼ぼうや。
すごい、増えた。うん。わかりました。公開
しもしくはなんかもう、ちょうど区切りの12回の時に、
何がちょうど区切りやす
いや、1年間2回やけん、ほら、24回するよ
ね。あ、そうですね。はい、で、半年で12回、はい。
そうそう、その12回の時に、あの12玉の時に公開収録するのが、ジャッジメントで。で、お客さんも入れて、無料でも何でもいいけど。ワンドリンク取って、で、そこでもうお客さんのこと気にせず話して。
ジャッジメントでやりたいですね。ジャッジメントでやりたいですね。
うん、だけど、その、あの、本当にマイクと、あの、レコーダーも、だけど、それまでには揃えようかなと。収録で。
メルカリ揃えて。
うん、うん。あと、あの、あれな、マイクの前で、なんか、なんや、あの、金魚すくいのあれみたいなのを置いて
つけて。ああ、はいはいはい。
あれやん。
はい。いいですね。
あれ
それはなんか、100均で買ってきましょう、それはね。
うん、
均で
ちょっとね、あの、公開収録しようかなとかと思って。
ああ、でもそれいいですね。
うん。
そっか。
だけどほら、この今の収録のスタイルって、もう人を増やすことができへんのよ。
はい、で、ああ、そうなんですね。単所通話は無理なんですね。
うん、 そうそう、4社通話にはできへんから、多分ね、うん、ゲストを呼ぶときはもうやっぱジャッジメントでせんかったら多分無理やと思う。
そうですね。はい、
うん。
公開収録するけど生放送なしやから、
うん。
なんか再生回数が逆に減るような気がしますね。
いや、だけどほら、県外の危険人がさ、結局聞くわけやから。
うん、いや、うん、まあまあそうですけど。
まあ別のお客さんおらんでも、ここで3人で、あのくだらん話して、うん、それ収録してアップするもそれもありやけ
ど。そうですね。
うん。ちょっとやろうや。
その場合は僕は、うん、あのやっぱり60分2000円、2500円かかるんですかね。
いや、それはええよ。
やった。よし、やりましょう。
はい。その分お前の飲み代はあのちゃんとあのマンスリースポンサーからで引かしてもらう。
下に当たるが自費になる。
まあそんな感じでちょっと今後ともやっていきましょうということで、もう閉めるぞというような
、
このポッドキャストは、マンスリースポンサープロレスバージャッジメントの提供でお送りしました。はい、うどん製麺所です。今度はグランプリの後か。
ああ、そうですね。 10月初旬にやりたいですね。
うん、グランプリの後の、うん、グランプリ総括あたりをちょっとやりながら、は
いはい、そうですね。10月11日以降ぐらいにやっても面白いかもしれないですね。
うん、そうやな。うん、了解です。まあ、なんだそういうことでお楽しみに。はい、どうもありがとうございました。福田監督です。
伊坂国道フェリーファンクでした。
はい、また。
ありがとうございます。
ありがとうございます。